7編ですね。詩編の第107編ですね。では1節から、22節、途中22節までご一緒にお読みします。エホバに感謝せよ。エホバは恵み深く増し増して、その憐れみ限りなし。エホバの贖いを被る者は皆しか言うべきなり。エホバは敵の手より彼らを贖い、もろもろの地より東西北南より取り集め、彼らのにて荒れ果てたる道にさまよい、その住まうべき町にあわざるき。彼ら飢えまた乾き、そのうちの魂衰えたり、かくてその苦しみのうちにてエホバを呼ばわりたれば、エホバこれを悩みより助けいたし、住まうべき町にゆかしめんとて、直き道に導きたまえ。 願わくはすべての人はエホバの恵みにより人の子に成したまえる苦しき御業によりてエホバを褒めたたえること。エホバは乾き舌う魂をたらわす飢えたる魂を良き者にてあかしめたまえば。暗きと死の影とにおる者、悩みと黒金とに戒められる者、神の言葉に背き意図高き者の教えを軽しめけれ、勤労をもてその心を低くしたまえ。彼ら倒れたれど助くる者も、かくてその苦しみのエホバを呼ばわりたい。エホバはこれを悩みより救い、暗きと死の影より彼らを導き出し、その風をこぼちたまえ。願わくはすべての人はエホバの恵みにより、人の子に成したまえる苦しき御業により、エホバを褒めたたえ。そは赤金の門をこぼち、黒金の勘の木を断ち切りたまえ。愚かなる者は、己が戸賀の道により、己が横島によりて悩む。彼らの魂は全ての食い物を嫌いて死の角に近づく。かくてその苦しみのうちにてエホバを仰ぐ。エホバはこれを悩みより救いたも。その御言葉を使わしてこれを言え。これをその滅びより助け出したも。願わくは全ての人エホバの恵みに言う。人の子に成したまえる苦しき御業によりてエホバを褒めたたえること。彼らは感謝の供え物を捧げ、喜び歌いてその御業を言い表すべし。はい、まあそこまでですね。エホバに感謝しなさいということで、我々のにとってみれば主イエス・キリストに置き換えていいと思うんですね。主イエス・キリストに感謝をしなさいと、私たちの主なるイエス・キリストね、常にイエス様に感謝を捧げていくというのは、私たちの、信仰障害であるわけですね。で、なぜ感謝を捧げるかというと、なんか無理して感謝しろという話でもなくて、恵み深く増しましてその憐れみ限りだし、恵みと憐れみの、豊かなるによって私たちが、命の道に導かれていくと、恵みによって私たちが、命に導かれていく、これは本当に素晴らしい最高の時代に、あって、我々の信仰というものが神の恵みによって命をもたらすものである。恵みによらなければじゃあ何によるのかっていうと、自分の努力とか頑張りとか行いとか、戒律とか掟を守る、正しく守って正しく生き、正しく生きるということは要するに戒律を守っていくということですから、そういう、教えをしている宗教が多いわけですね。戒律を守ることによって正しく生きていくという、この宗教以外にも社会的にもそれは当然要求されることで、規則とか掟とか守ってくださいよと、いうことなんですよね。ですから世の中の規則もあるし法律もあるけれども、霊の世界、神様の世界、信仰の世界にも、決められたものがあるわけですね。憲法と言ったらいいのかもしれませんね。 もうその神の憲法といって神の規則という、まあ規則というか神の定めた、まあ法というのは法ですよね。法ですね。まあその一つは、よろずの者は血をもって清められる。血をもって流すことなければ許されることができない。つまり罪というものが、血をもって血でもって清められて許されていって、罪というものと死というもの代は解決されていくということがもしあるならば、それはですね、血をもって清められていく、これは神様の定めたものですね。だから神様が、ご自分で憲法というものは神様ですらもそれに従わないといけないわけですから、まさに我々人間の罪を、許して清めて取り除くために血が流される必要があったわけですね。ところが神ご自身が人間のために血を流そうと思った時にですね、神は霊であるから肉体を持ってないわけです。体を持ってない、血と肉を持ってない、ですから血と肉を持った人間となって生まれてきた、霊なる神がに肉体を持った、これが人間、人なるイエス・キリストですね。そしてイエス・キリストがこの地上に生まれてきた人間イエス・キリスト、人間となられたから人間イエス、人なるイエス・キリスト、その人間、肉を持った血を持ったこの人なるイエス・キリスト、このお方がまあ人間となられたというんだけども、人間と一点だけ違いがある、一般の我々人間と違いが一つだけある、その他は全部一緒なんだけども一つだけ違いがある。それは何かというと、まあ罪がなかった、イエス・キリストには罪がなかった、罪の下になかった、罪というものが一切そこになかったですね。だからイエス・キリストというお方には罪がなかった。ここが我々罪人である人間と、つまりアダムから、以下はアダム以降は全部全人類は罪の中にあるわけです。それは私が犯した罪じゃないです。私は別に罪を犯してないんだけども、アダムの犯した罪のゆえにみんな罪の中に入ってしまったんですね。だから罪の力、死の力、罪と死というのは、死というのは罪の結果だというわけですから、罪のまあ力というものがアダムからずっと今日まで人間を、人類を、まあ支配し続けているわけです。だけども人間はそのことに気づかなかったんですね。なぜかというと目で見えないからなかなか気づかない。罪というものを目で見せてくれちょっとも見えない、認識できない。まあ目で見えるものですら認識できないのに、目で見えないものはなおさら認識できない。目で見えるものはなんで認識できないんですかという、いや目でここに何かものがあったら認識できるんじゃないかと、それは認識とは言わないですね。目で見えるものがあってもそれを認識できない。なぜかというとそれに対する言葉がないと認識できないんです。だから例えばここに黒いなんか塊がありますけれども、聖書という言葉があって初めて認識できる。あ、これは聖書か。そうですね。だから人間というのはこの悲しいかな、その言葉、言語化されたことによってしか認識することができないです。だからまあそれで聖書という言葉があるから、あ、これは聖書ですねということで、まあ認識していく。そこから何が始まる、知能が始まる、知能が発展していくっていう、まあ、ヘレン・ケラーっていう人が全くもう手のつけようのない、まあ 女の子であったわけだけども、サリバン先生っていう人が最初に教えたのが、水のとこ、水道のとこ連れてって水を浴びせて、ウォーターという言葉をそこで同時に教えた。目も見えない、まあ耳も聞こえないっていう状況ですから、それでその水っていうものが体で感じて、それがウォーターという言葉がそこで入ってきた。言葉が入ってきたことによってそれは認識できたんです、はい、そこから彼女の人生は変わるわけですけども、まあ人間のこのそこが一つの能力ということの出発点でもあるわけし、限界点でもあるのかもしれませんけども、言語化されなかったら認識できないんですね。見えるものですらそうなんだから、見えないものはなおさらその言語化されなければ、言葉でなければ、理解できますよね。だ、牧師ってなかなか難しいのは何かというと、信仰の世界とか霊の世界とか、ただでさえ目で見えない世界のことを、それを言葉で人に説明しろって言われて、わけのわかんない、自分でわけわかんなかったら全くわけわかんないです、はい、だからわけのわからないのが無限にあるんだけれども、それを一つ一つ掘り起こしていくような世界ですね、だけどこれは何の世界でもそうかもしれません、だから私たちがこの、霊の世界、信仰の世界の知識というものを身につけていくためには、やっぱり言葉というものがあって初めてそれが見えてくるって、そういうことに、なろうかと思うわけです、だからこのエホバにイエス様に我々感謝していくというね、この感謝するということは、本当に、何にも勝って、素晴らしい人生だなと思いますよね。感謝しながら生きていく人生、これが一番幸いな人生だと。幸福とは何かと、幸いな人生とは何かといって、いろいろ定義するかもしれませんけど、毎日感謝してればそれは幸いな人生ですよね。で、感謝できないのはどこに問題があるのかということである。感謝できないとあんまり幸いとは言えない、辛い人生になってしまうかもしれませんので、感謝できない、それは認識することができないということにもつながっていくわけですね。感謝できることが見えない、認識できない、それは言葉の問題もあるわけですね。つまり、そこで言語化された言葉になって自分の中にないということですよね、ですからこの掟とか戒律ということですけど、イエス・キリストは罪なきお方であったから、死というものはイエス・キリストには関係がなかったと言ってみれば、イエス・キリストが地上にお生まれになりました、あのクリスマスっていうのはそれをお祝いするわけですから、クリスマスっていうのはイエス・キリストのお誕生日ですよね。だけどそのイエス・キリストがお誕生日にお生まれになりました、お祝いしますけれども、そのイエス・キリストは見えなかった、肉体を持っていなかった神が肉体を持った、血と肉を備えた人間となった、そしてマリアのお腹から生まれてきた。誰かこの間質問で、なんでカトリック教会はマリアさんを大切にするんですか、大切にするんですか、マリアさんの像を作ってマリアさんを拝んで、そしてマリアさんに手を合わせてマリアさんの目から涙が出たとか血が出たとか、そんなこと言っていろいろやってるわけで、 なんでマリアさんってそんな偉いんですかっていうから、それはね、カトリック教会に言わせればイエス・キリストは神様だから、マリアさんは神様のお母さんだと言ってるわけですね。だから偉いんだってこういうわけ。マリアさんは神様のお母さんだ。そんなこと言ったらですよ、マリアさんのお母さんは神様のおばあちゃんで、そのお母さんはまた神様のひいおばあちゃんになってますね。切り離せこれ、 どこまでこれ遡っていくんですかって言ったら、アダムとエヴァまで遡るしかない、うん、エヴァですよ、エヴァ、ね、人類最初の女性エヴァ。そしたらマリアさんのもうなんとかのおばあちゃんになるわよ、これエヴァさんは。そしてそのエヴァさんを神様が作ったって言うわけでしょ、うん、だからあの神様のお母さんなんているわけないですよ。だからマリアというのは肉体のキリストの母ではある、うん、イエスキリストの肉体の母ではある、うん、だけども見えざる神がアダムとエヴァも作ったわけじゃないですか。まあ見えないって言っても、まあ、あの顔形姿はあるわけですから。でその肉体を持っていなかったかも、神は肉体を持っていなかったけども、その肉体を持ったのイエスキリストですから、まあマリアの母体を借りてと言ってもいいが、そこから宿ってそこから生まれてきたっていうに過ぎないんで、その霊なる神には親も父も母もあるわけないわけであります。神は最初から神でありますね。とか肉なる人間イエスキリストには母なるマリアと、まあ確かにいた。だけど母なるマリア、人間の肉なるイエスキリストの母ですから、まあ、神様でも何でもありません。ただなる単なる人間で、だそれを拝むこと自体がおかしいわけでありました、まあ、マリア様はえらい迷惑してるわけです。それはもう拝まれて、まあ、大体拝まれるっていうのは迷惑してるということです、ね、だから、そういうことであんまり難しく考える必要はないんだけれども、神は人間となられた、ね、その時にマリアの胎に宿った、そこから人間となって生まれてきた、まあそういうことであります、うん、だからイエス・キリストは、ある時マリアさんがイエス・キリストを探しに行って、早く家に帰ってこいって言われた時に、女よ我と何時と何の関わりあらんやって言ったんですよ。マリアさん、あなたと私は関係ないって、まあ、そう言われたわけで、だからでもまあマリアさんという人は本当に立派な人で、キリストの肉の母としての務めは全うしたわけでありますからね、そこはまあ本当に、愛すべき方ですね、で愛すべき方であり、また尊敬されるべき方かもしれませんけども、あの拝む礼拝の拝む対象にはなってはいけませんね、うん、拝んではならない、イエスキリストのほか何も拝んではならない、まあそう思うわけでありますけども、まあこの間そういう人がいる、まあ、いろんな方がいろんなことをおっしゃるから、こうなんかあの、あれですね、問答じゃないんだけども、突然何かあの問われるとそこで即答しないといけないっていう、ね、難しい問題。さあこの間ある人が、エホバの証人は輸血をしちゃいけないとかいろいろ言ってますけど、あれはどうして、旧約聖書だって聖書だって言ってますけども、あれはどういうことなんですかって、こういうふうにまあ言う方がいました。まあ確かにね、聖書にはそう書いてある、あのそうどう書いてあるかっていうと、血は食べちゃいけない、飲んじゃいけない、うん、なぜかというと、その中に、命が、血の中に命があるからという表現で聖書に書いてあるんですね。だからまあ確かにそれはそう書いてあるから、彼らはそれをやって、まあ、輸血しないで、そして身内の人が亡くなってしまっても、まあそれはそれで仕方ないという、まあそういう何か、まあまあ冷静に考えてみれば恐るべきゾッとするような話なんだけど、そこにの人にとってみれば そうではないっていうんだよね。だからまあ人間というのは、まあ、そう考え方が変わると、そう見方も変わるのかなと思うんですけども、まあ旧約聖書はそう書いてあるんだけども、旧約聖書には何と書いてあるかっていうと、もうちょっと先から読まないとですね、あの部分的に読んでもね、あの解釈っていうのは間違いを起こすわけですよ。あのなんで我々は間違った解釈を人の言葉でも文章でも何でもしてしまうのかっていうと、一つは範囲の限定をしないということなんですね。範囲の限定、それが言われている範囲を限定していないから、あの言ってる人の 頭の中にある範囲と読む人のそれを聞く人の頭の中にある範囲が違っていくと、これ全く違った解釈になってきますね。だから範囲の限定をする、これはすごくそこをちゃんと見ていくということは重要なわけでありますね。だから聖書の中には妻は夫に従えという言葉がありますよ。で、夫というのは自分の夫というふうに限定してこないと、これ大変なことになりますよね。隣の人の夫に従えにもなっていくかもしれない。バカじゃないかと言われるけど、そのバカではない。で、夫に従えては闇雲にですね、むやみやたりに範囲を限定しなければですよ。それはもう間違った解釈になっていく。だから、何時の夫に従えというふうに聖書は書いてあるんだけども、時々その何時というのを翻訳するとき忘れちゃった聖書があったとしたら、そこからまたいろいろと、解釈を拡大していく場合があるかもしれない。だから拡大解釈のしすぎっていうのが大体誤解の一つの始まりなんですよね。だから、そうですね、だから、そういうことで、私たちはですね、一つ二つの体験をしたからといって全ての体験はそうだというふうには言えないわけですね。だからこれは科学の世界でも非常に難しいところでありまして、一つの法則を発見したと思っても例外があるかもしれないんで、ずっとそれを検証していかないと本当にそうなのかどうなのかって証明するっていうのは難しいわけですよね。だから万有引力の法則っていうのはもう例外なく、万有引力の法則っていうのは全てに当てはまるっていう法則っていうのはすごい話だと思いますね。万有だからね、万有引力の法則って、全てのもう範囲の限定なしに全てのものに当てはまる法則っていうのはそんなに見つかるわけないと思いますけど、けれども例の世界はやっぱりそれが、けれどもだからそのアダムとエヴァというところから始まってきた時に、人間の人類に罪というものが入って、私の罪じゃないけどアダムの犯した罪によって我々も皆罪の中に入れられてしまった。そしてその罪というものが死の方向に引っ張る力だっていうわけです。罪というのは我々を死へ、滅亡へ、死へ引っ張っていく力だ、恐るべき力です。その、死に向かって人間を引っ張り込もうとする力がね、いかに恐ろしいかというか、恐ろしいというよりもいかに強いかというのは、ある時に我々経験するかもしれませんけれども、それはね、確固とした力ですね。ものすごい強い力ですから、この死の罪と死に支配されていくのが人間の、運命になったわけですね。だからこのイエス・キリストが地上にお生まれ、マリアさんからお生まれになった時に、マリアさんももちろん我々と同じ死と罪の支配の中にいた方だけども、マリアから生まれたイエス・キリストだけは一点だけ我々と違った、それは罪がなかった、で霊なる神様が肉体を持ってこの地上にお生まれになった、それは罪というものがないお方だった、罪と死がないお方だった。だからその我々とそこが一点だけ違う、他のことは全部私たちと一緒だった。じゃあ罪のないお方が、死の必要のないお方が、死というものがない関係のないお方が十字架にかかって死んだわけですよね。死ぬことのないお方が死んだわけですよね。罪のないお方が十字架で死んだ、それは何を意味するのかというと、 確かに私の我々人類の罪がそこにかけられたってこと、十字架に。我々の罪によって我々の死をイエス・キリストが背負ったということですね。私を支配している死と罪をイエス・キリストが背負った。だからイエス・キリストは死んだわけです、罪のないお方が、死ぬことのないお方が死んだということは、確かに我々の罪がそこにかけられたという、だから十字架の死というそのデスという言葉は、英語の聖書はデスイスというその複数形になってて、なぜ複数形になっているのかというと、肉体の死と霊の死と、この2つあるからだと。でイエス・キリストは我々の肉体の死と霊の死の両方を十字架で背負ってくださったわけです。だから人間を救うためには、人間の肉体の死だけを背負っても人間は救えないんですね。なぜかというと、罪というのは霊の問題だから。そして死というのも霊の死だから、問題は、一番の問題は、だからその霊の死という問題を救うためには、霊の死というものを、イエス・キリストが引き受けてくれなきゃいけなかったんです。だからイエス・キリストは十字架にかかって死んだ、肉体は死んだ、息を引き取った。その直後、その霊魂は地獄の方に行った、黄泉の世界に行ったわけですね。なぜかというと、それが霊の死だから。人間の霊の死というのは、人間の霊魂が黄泉の世界、地獄に落ちることを言うわけです。だからイエス・キリストは我々に代わって黄泉の世界に下っていかれた。ここがないと我々救うことできません。肉体の死だけで我々を救うことできません、だから、そうして、すべてよろずの者が血をもって清められていく、血を流すことなければ許されることないということで、十字架の流された血が、我々の、そうですね、霊のあるいは肉の死から私たちを救ってくれた、だから人間、この死んだらですね、死んだら血というものは固まってしまうので、だけどもイエス・キリストは十字架で息を引き取って死んだ。そこでそれを確認した万兵は、槍で脇腹をついたキリストの、その時にそこから直ちに血と水が流れてきたというんですね、聖書。だこれを見て人々は、ありえないことをそこで見て、誠にこれは神の子であった、でそれは我々人類の贖罪がなされた瞬間でもあったわけですね。だからそれが神の律法、神の憲法なんですね、だからそういうことで、アダムが犯した罪というもの、ちょっとこれはやや難しい話なんですけども、アダムによって罪が人間を支配するようになった。罪は人間を死へと引っ張っていく力だと、死へと導く力である、言っていいと思いますね。アルシュマイがこういうことですね。自分は子供の時に一度死んだと、一度死んだ。そしたら本当にね、あの世に行った。あの世に行ったというのは黄泉の世界に行ったわけね。本人は知らないです。本人は知らないけども、もう死んだら救われてない人が行くところはもうみんな黄泉しかいない。だから天には行きません。黄泉に下っていったり、そしたらそこになんかおじいさんか誰かがいて、そして、自分についてこいって言われて、それについていって、もうに逃げられないね、ついて、それから死神って言ったかな、その人は死神がいた、それから川が見えてきた。これは黄泉の川と、世の中の人は三途の川というところ、それから、そこに、船頭さんがいるわけね、そしてそれを渡って向こうに行く、だから仏教というのはよく黄泉のこと詳しいんだ、仏教は、 だから彼岸とか岸の彼方とか言う、うん、そうすると向こうに行ったらもう戻ってこない、もう全部わかるってことですね。俺だけどももうついていくしかなかった。そしたらなんかおばあさんが誰か出てきて絶対に来ちゃいけないって言われて、それで帰れって言われて、それで目が覚めて、というような話して、だから小さい時にその霊の世界に体験してる人っていうのは強い、そういうことをはっきり分かってる、うん、だからそれはね、人間の運命というものはもうこれは死んだら黄泉の世界に行くようにもう定まってるわけです。それはものすごい力だから、それを罪の結果、罪というものの力が人間を死へと引っ張っていくんですね。そこから逃れられないの、うん、であるけれども、その罪ということを人間は認識できなかったわけですよね。目で見えるものでもないし、罪っていうのを見せてくださいって言われても目で見えるものではないし、それは認識できなかった。アダムの犯した時から罪というのは我々に、人類に入ってきたんだけども、人類はその罪を認識できなかったんです、まあ、それでその罪を認識させるために実は神様が人間に与えたものがあったわけ。それはだいぶ後になってモーセという人を神様を起こして、このモーセを通して神様は人間に、イスラエルの人々に律法を与えたわけです。戒律律法を掟、うん、それは掟を与えたという、それは人間が正しく生きるために、まあ一応表向きは、名目上はそれですよ。まあ確かに人間が正しく生きるためにはこうしなさい、ね、まあ、有名なモーセの10回をはじめとして、モーセはその後いろいろなこの法律を規定していくわけですね。つまり掟を与えた。イスラエルの人にとって、ユダヤ人にとって、それは今日まで重要な、まあ彼らにとってみれば重要なものですよね。まあしかしその掟が与えられることによって人々は正しく生きることが可能になったかといえば、実際はそうじゃない。実際はどうなったかというと、その掟を守って正しい人間になろう、人間になろう、正しく生きようと頑張るんだけども、どうしてもそれを守れないということが見えてくるわけ、自分の中に。つまり自分は完璧じゃない、完全じゃない、失敗を犯す、過ちを犯す、明らかに悪と思われるようなことですら考えてしまったり思ったりし、行動してしまうということが見えてきた。で、実は神様の側からするとそれを認識させることが目的だと。掟を与えた、人間に掟を与えたことによって、人が今まで認識できなかった罪というものが認識できるようになった。罪の力というものが見えてくるようになった。アダムからずっと罪はあったんだけども、人々はそれ認識できなかった。けどモーセを通して掟が与えられてきたことによって、じゃあ少々頑張ってやりましょう、正しく生きましょう、正しく生きて、そして天国に入るものになりたいと思ってやるんだけども、明らかに失敗を犯す、間違いを犯す、ね、人を憎んだり、やってしまうわけよね。ああ我悩めるものなのかなってパウルも言ったけれども、自分はですね、本当に弱いものである、不完全なものである、間違いを犯すものであるということが見えてきた。なぜかというと、掟というのは全部守るか守らないかどっちかであって、一つでも守らなかったら守らない方に入ってしまう、守れない方になる。全部守る、じゃあ全部守れた人は誰もいないんだけど、結局旧約聖書というのはそこで終わっていくわけ。要するに神様はモーセを通して戒律掟を与えたんだけれども、人間はそれを守ることができなかった、守ることができないということを知ったわけです。 守ることのできない何かが力が自分の内在して働いている罪の力が見えてきた。まあそれがね、見えてくることが神様の目的だったわけですね。だからそれを認識することが必要なんですね。だからこの人間がなぜ幸せになれないのかということを心理学的に見ていけば、それは劣等感だというのが一つあるわけですね。じゃあ劣等感というのは聞けば聞くほど複雑になって、私もいろんな本読んだり話聞いたり専門家の話聞いたりしてもわけわかんなくなってきて、一体それ何なんですかっていうことなんだけども、大体総合して思うには、つまり劣等感というのは目で見えないから言葉があるだけですよね。まあ潜在意識なんて言葉も作られたんだけども、そんなものが本当にあるかどうかは分かりません。でも言葉があるから我々認識できるんですよ。だからその劣等感というものは一体何なのか、それはどうやったら認識できるのかということ、劣等感があるというのは多くの人が誤解しているのは、自分でこうできないことがある、自分でこう苦手なことがある、これが劣等感だと思ってるんですね。でも専門家はそれは劣等感と言わないんです、それは劣等意識。劣等感というのはそうじゃなくて、自分はできないことがあって当然なんだけども、そうじゃなくて自分は完璧だと思うことなの、どっちかっていうと。できないことあるのにそれを無視して、そうですね、感化してしまって、見過ごしてしまって、というかわざと 見ないふりして、そして自分はできるんだと思うこと、これが劣等感。じゃあ劣等感というのはで結局総合的に私が結論は何かというと、劣等感はどこで測るかというと、人よりも優越したいと思うならば劣等感があるということです、そこが問題。劣等感は優越に現れる、人と競争して勝とうとすることに現れる、これが劣等感ですね。それが人間を幸せにしないんです、そうですね、いや人と競争して勝つんだからいいんじゃないですかっていう人いるけども、それも私もそう思ってたの最初は、そうだ人に勝って何が悪いのかと思ってたんだけども、いやそうじゃなくて、自分にとって一番はいいんだけど、自分にとってベストというものを求めていくんだったらいいんだけども、人から見て社会的から見て一番というものを目指すからダメになっちゃう。人から見て一番だというものを目指したって幸せになれるわけがない。そうですね。それは、そうですね。自分にとって一番というところを目指していけばいい、ね。自分にとって最善。人たちの言葉を使えば、劣等感のある人は最高を目指してしまって最善を目指さないっていう。最高というのはみんなから社会的に見てナンバーワンというのを目指すというの。だけど自分にとってのナンバーワンは目指せない、だから問題が生じた。それはそう言われれば、あ確かにその通りでございますねって言うしかないんだけども、だからこの意外とそこで我々が見えてくることは、じゃあそこでね、ところがじゃあどうしたらいいんですか。いや自分はできないことはできない、できることはできる、自分にはこういう欠点がある、弱点があるけれども、こういうこともある、認めることによって受け入れることによって、これを劣等感と言わない、それは正しいわけです。誰でもみんな苦手なものある、できないことある、それでいいわけですよね。あるにもかかわらずそれはないんだとしてしまうと、自分は完璧だとしてしまうと、自分は人よりも優れてるんだという方向でしか自分を支えることができないんで、それがエホバの証人の人の大問題なんですよ、私から言わせると、そうだね。どこに問題があるかというと、自分、言い方を変えると自分で自分を裏切ってしまったっていうことですね。自分を裏切った人は社会的に見たらすごくいい人に見えるんです。社会的に外から見たらいい人ですね、一番の人、いい人、けれども自分の心の中にやましさが出てくる、 つまり自分を軽蔑する心が出てくる、自分の中に、自分の中ですね、だからその山下を克服するためにはなおも人から優越しなければならないと思う、だから話聞いててもなんかもうちょっと真理を求めていこうっていう話し方じゃないよなと思う、もうちょっとなんか一人も私の方がなんか 上だっていうの話聞いて、まあそうでございますかっていうしかない、だからいい人ではあるんですけど表向きは、だけども自分に対してそういうですね、自己蔑視というものを持ってしまっていると、その自己蔑視の結果優越というものに、走ってしまうという、そういうことが、見えてきたら、確かにそうかなこう思うんですけど、そこで、だから別にそのね掟を守れっていう話じゃなくて、聖書が言ってるのは神様がなんで人間にユダヤ人に掟を与えたかというと、その掟を守れないことを認識させるためなんだと。じゃあなんで守れないのかというと、そこに自分の中に罪の力が働いてると。その罪の力は自分を死へと引っ張っていく力なんだ。それが見えてきたときに、モーセの次に現れたのは誰かというとイエス・キリストなんですね。それが見えてきたときにイエス・キリストはその罪の力よりもそれを覆い尽くすぐらいでもっと大きな力がありますよと。その力はあなたを命に導きます、ね、それが恵みという力、恵み、神の恵み、神の憐れみに寄りすがることによってあなたはその罪と死の法則を乗り越えられる、自分の努力とかそういう競争とかそういう世界では無理、そういうことじゃなくて神の憐れみと神の恵みに寄りすがるというためには、自分の弱さなり不完全さなり、自分が過ちを犯すことなり失敗をすることなりを認めないといけない。自分の弱さ、強さというのは自分の弱さを認めることになるわけよ、結局的には。だから人からいい人だと思われて自分で自分の心にやましさを持って自分を裏切ってしまった人は実は弱い人なんですよ、それは。だからその弱さというものがなんとか競争に勝つことによってだけ支えられるんだけども、もっと何が一番私が問題したのは何かというと、その弱い人をずるい人は利用するっていうことなんですよ。ずるい人っていうのは常にそういう弱さを持った人に目を留めてそれを利用する、そのずるい人がある意味宗教的な指導者だったりするわけ。だから私が一番問題したのはエホバの証人の指導者だったりする。大体エホバの証人案というのは最初にアメリカで出てきた時に20名ぐらいの人が作ったんだけど、その作った人がバカらしくて辞めちゃったんです最初に。もうその、そうですね、その聖書勉強会というのから始まったわけ。辞めちゃったんだけども、その後ベトナム戦争やアメリカ徴兵制が始まったから、その徴兵制に子供を送り出したくないということの人々の団体がそれを今度は利用して、作り始まったわけですね、だからその歴史見ていけばですね、それは反戦運動ともちょっとつながっていった、組織になってしまった、人間の思想になっていったわけですね、だからその下で純粋に信仰している人たちはこれどちらかというと犠牲者で、だけどなぜそういう犠牲者になってしまうのかっていうと、弱い人はずるい人に対して無防備なんですよね。だから傲慢な人に対して自分の心にやましさを持っていると無防備になってしまうから、それが怖い、だから、じゃあどうしたらいいんですか、どうしたらいいんですかっていうのは、やりたく嫌なものは嫌だってはっきり言える人間になるという
ね、うん、社会的にいい人にならなくてもいい、うん、自分はやりたいことはやる、やりたくないことは やりたくありませんそういうふうに言う、うん、羨ましい人がいたらその人に向かって私はあなたが羨ましいですと言った方が心が楽になる、どっちかというと、うん、だからそういうふうにして、あのね、裏切らない自分を、はい、うん、そういうところが、だから本当にね、この、そういうこの、ものを持ってしまうと、あのずるい人たちにずっと、これはもう歴史がずっと証明する、昔からそうです、うん、ね、そういう人たちに利用されてしまいますよと、うん、まあ、いうことだから、うん、だけどもね、あのイエス・キリストはそのあなたをね、あのイエス、神様の恵みにより頼むことで、神様の恵みに寄りすがることで、イエス・キリストが十字架であなたの代価を支払ってくれたから、もう全部だから、あなたはそこに寄りすがりなさい、あなたの弱さも皆イエス・キリストはご存知です、全部それを背負ってくれたから、ね、そこに寄りすがることによって私たちは命の道に行くことができる、罪と死、罪のあるところには神の恵みはさらにさらに豊かにあるという、そこが見えてくる、認識できてくる、はい、ね、だから掟という旧約の時代の掟の時代を通り越して、そして新約のイエス・キリストの時代に来て、そして、私たちが恵みということ、神の恵みのよる救いということが認識できてくることが神の計画なのよ、実は。今私たちは神の恵みということを認識できているということ、素晴らしいことは、はい、そうですね。だから血を飲んじゃいけないとか血を食べちゃいけないとか、そんなことはもうどうでもいいことなんです。神様の側には、そのなぜそういう掟を与えたかという目的があったということを理解しないと、ちょっとレベルが低すぎるんですよね、それは、うん、そうですね、うん、だから、あ、旧約聖書に書いてあります、紀元前のその聖書に書いてあります、ちょっと食べちゃいけません、だから食べませんとか、そういうもの、ね、レベルの低い話なんです、うん、だからなんでそんなレベルが低くなってしまうか、うん、ということですよね。だからそれは周りの人に流された生き方をしてるから、うん、そうですね、うん、だからじゃあなんで流されてしまうのかというと、ただ人に優越したいという気持ちが先行するからなんです。これで優越できると思うからの錯覚なんだけど、うん、だからあの、つまりそれは劣等感から来てる問題、完璧だと自分が思いたいという錯覚から来てる問題です、うん、そうですね、だから、このでも聖書にはあの一等賞になるように頑張りなさいと書いてあるんじゃないですかって、こういうことを言う人、いや、一等賞になれる人は一人しかいないんだから、一等賞になれるように頑張りなさいって書いてあるんじゃないですか、書いて、そんなこと書いてません、聖書のところ、だからそれはね、解釈の間違い。だからこのコリント全書の、もうそこだけ読んで終わります。コリント全書の、第9章を見ますと、コリント全書の第9章ですね、新約聖書ですね、はい、新約聖書のコリント全書の第9章であります。24節をご一緒にお読みいたします。コリント全書第9章24節、ちょっと開けづらいかもしれませんが、新約聖書コリント全書第9章24節、ご一緒に言います。何じら知らぬか、長谷場を走る者は皆走れども、褒美を得る者のただ一人なるを、何じらもエンタメに各走れ、はい、長谷場ってね、フォロノローマって言ってローマの中心地の遺跡っていうの今でもありますね。あのローマ皇帝 の住居の目の前が、まあ、大井競馬場みたいな競馬場 の競技場の遺跡がありますよね。
だけど、だからこれを書いたパーロの時代ももうすでに長谷場というか競技場があったんでしょうね。オリンピックもされていたのかもしれませんけどね、うん、だけどもその競技場を走る者はみんな走るんだけれども褒美を得る人はたった一人だと、優勝者はたった一人だと、あなた方もそのようにね優勝を目指して走れっていうんじゃないんだけども、その一人になれるように走りなさいと、じゃあ走りなさいって走れるように頑張りなさいって言ってる、これ何を言ってるか、一等賞取りなさいって言ってるじゃないんですよね、うん、そんなことは聖書は言いません。そんなこと言ったら聖書の他の箇所と矛盾するだらけですね。一等賞になれと言ってんじゃない、その後に書いてあることなんですけども、この25節をご一緒に読みましょうか。すべて勝ちを争う者は何事をも接し慎む、彼らは朽ちる冠を縁がためなれど、我らは朽ちぬ冠を縁がためにこれをなす、うん、つまり一等賞を取るために頑張る人は何でも節制する、自分の余分な贅肉なり油なりをそぎ落としてスリム化する、自分をコントロールする、自分をしっかりとですね、自分の肉体のコントロールができるっていうことですよね。そうして頑張っているわけですよな、まあ、一等賞を取りたいと思うがために、まあ自分を節制をするっていうことですね。ここが重要だって言ったパウロは、なぜかというと私たちは神に従おうと思っても肉体がなかなか嫌がる場合が多いわけですよ。肉体は、いや今からお祈りしようと思っても肉体が、いや面倒くさいからお祈りしたくないって言い出すわけよ肉体が、はあ、で聖書を読もうと思ってもいやもう面倒くさいからもう それよりも何か別のもんでテレビでもつけた方がいいとか言い出すわけ肉体。肉体はまあどちらかというと楽な方に行きたい。でも何か我々がしようと、神様に従って何か行おうと思った時でも肉体を従わせないといけないんですよ、自分の肉体を、はあ、そうですね。だからここに書いてあるように27節に我が体を打ち叩きてこれを服従せしむ、パウロ自らも、パウロといったら信仰の巨匠ですよね、雲の上のような人、その人でさえも自分の肉体体を、我が体を打ち叩いてこれをって、自分の体のことをこれをって言って、これって言って、これ本当の自分じゃなくて本当の自分がしたいことを体がなかなかついてこない、うん、だけどもそれを打ち叩いてね、そして従わせなきゃならない、行動しなければならないことがある、うん、行動できない自分がいるときにはそれを打ち叩くしかないわけだ、うん、打ち叩いてした、そのために日頃からスリム化するっていう訓練です、はあ、そうですね、うん、そういった時にだから一等賞を取らなくても、取っても取らなくてもそんなことはどうでもいいけども、一等賞を取ろうと思っている人はそういうことをやるというわけ、もうそうですね、自分をコントロールしようとするっていうことですね、うん、自分のわがままを抑える、まあわがままを抑えないと神に従えないというのが多いですからね、という、はい、でわがままを抑えないと本当の自分のためになることができない場合があるんです。わがままをそのまま許しとくと本当に自分が滅んでしまうと、うん、そういうこともあるわけですよね。だから、本当に自分のために益となることをするためには自分をコントロールできなきゃいけませんよと、はい、そのためには一等賞を取ろうと思ってやらないと、競争しなくてもみんな一緒だっていう考え方だったらですよ、まあ、競争すること自体は問題は ないけども、競争しなくてもいいけども、ゴールでみんな一緒にゴールしましょうって言ったらですよ、うん、だったらもうどうせ努力しなくても一緒じゃないかということで、またこれ人間その努力しなくて、自分コントロールしなくてもいい、うん、朝から晩までかっぱえびせんでも食べてったらいいんだって、こういうふうになるわけですね、うん、そして努力しなくなる、うん、どうせ結果が一緒だったら人間は努力しない方が得だと思ってしまうから努力しなくなる、だからそれではダメ、
だから一等賞になることをパウロは言ってんじゃなくて、一等賞になるように努力しなさいよと、そういう人がやってるような努力しなさい。彼らは世の中のそのスポーツをする人々は、そうですね、靴、この25節にありますように、彼らは靴る冠を得んがためにやってるという25節の中盤にですね、アスリートたちはですよ、靴る冠を得るため、靴る冠というのは、トロフィーでも金メダルでも賞状でもいつかはどっかにゴミになって捨てられるようなものかもしれない、いつかはですよ、何百年か先はなんか、そうですね、それは朽ちていくものだ、朽ちていく冠を得るために、それでさえ世の中のアスリートは頑張ってやってるんだ。でまして我々は永遠に朽ちない冠を神様は私たちのために用意してあると、ね、その永遠に朽ちない冠を得るためにはなおさら我々はそうすべきじゃないかと、自分の節制なり自分のコントロールなり、ね、ということは必要になってきますよと、そういうことを言っているわけですね。だから、何も一等賞取れとかいう単純なことを言ってるわけじゃなくて、そんなことはどうでもいいんだけれども、その一等賞を得る人が頑張ってるのと一緒で、我々もそこを見習って、そして、自らのコントロールというのは重要ですよと、いうことを言っている。そして、いますから、ローマ書の第5章を読んでも終わりますけども、ローマ書の第5章ですね。はい、ローマ書の第5章であります。はい、じゃあロマ書の第5章の17節をご一緒にお読みしたいと思いますね。ロマ書の第5章の17節、もし一人の咎のために一人によりて死は王となりたらに、まして恵みと義の賜物と豊かに贈るものは一人のイエス・キリストにより命にありて王たらざらい、という、これは一つの結論ですけどね。だから一人の咎というのはアダムのことを言ってるわけ。人類の始祖アダム一人の犯した咎、罪のために一人によって全人類に死が支配するもの、王というのは支配するものだから、支配者と、死が支配者となった。死という王様のもとに人類は、支配されることになったわけです。私の犯した罪じゃありません。アダムの犯した罪のために、我々もそうなってしまった。もしそういうことであるならば、まして、一人のイエス・キリスト、義と、恵みと義の賜物と豊かに贈るもの、一人のイエス・キリスト、アダム一人によって罪に陥ってしまった我々ならば、イエス・キリスト一人によって命に至ることができるんだという、アダムによって死に至るようになってしまった我々は、イエス・キリスト一人によってまたそこから救われていくことができる、命に至ることができる。罪というのは人間を死に導く強力な力ですけども、恵みというのは我々を義に引っ張っていく強力な、さらに強力な力だ。だから私たちはこの神の恵みというものに目を向けていくことによって全ての問題が解決していく。神の恵みに寄りすがっていくんだと。でも神の恵みに寄りすがろうとしたときに、我々の肉体が時々邪魔をして、我々のわがままな肉体がですね、それを引っ張って足を引っ張ってそこに寄りすがるなって、こういうふうに 寄り添いたくないっていうか、お祈りしようと思っても嫌だって言ったりするわけよ。だからしっかりとそこはスリム化して、ね、そして神の恵みを我々がいただくときに邪魔にならないように、ね、我々の肉体をちゃんとコントロールしなさいと。まあそういうのはですね、だから、我々はもう一人のイエス・キリストによって救われて義に至ることができたんだから、さらに、もうじゃあもう義に至ることができたんだからいくらでも好きなだけ罪を犯して生きていけばいいかじゃなくて、義に生まれ変わることができた私たちは生まれ変わった義人にふさわしい生き方をしていきましょうということです。そうですね、それが私たちにとってふさわしい、つまり人間にとって一番幸せな生き方というのは自分が自分として生きていくことなんですね。だから我々は義人となった、我々は義人として生きていくことが一番幸い。そうですね、はい、ですから、義人として生きていく、はい、罪人として生きていかない、ね、けれどもかつては罪人であったけれども神の恵みに寄りすがることで義となることができたから他の人々の罪も認めることができる、ね、弱さも認めてあげることができる、受け入れてあげることができる、他の人が過ちを犯してもそれも受け入れてあげることができる。何か自分もそうだったから、完璧じゃないから、完璧になる必要ありません。神の恵みに寄りすがっていきなさい。ここが聖書が旧約聖書のモーセの掟から新約聖書のイエス・キリストにつながっていくところですよね。だからイエス・キリストは何て言ったかというと、愛するということだけがたった一つの掟です。人を愛すること、ね、そうですね、それは掟の完成だと言ったんですね。だからだからこのさらに補足的に20節を見ていきますと、20節に、ご一緒に読みましょうか。20節21節、掟の来たりしは咎の増さんためなり、されど罪の増すところには恵みも癒やます、はい、この言葉はね結構深いんだ。これはね、これは深いんです。だから今までのちょっとことを念頭に置いていただいてですね、掟が来たのは、戒律が来たのは罪というもの、トガというのは罪のことですね。罪トガを認識できるためなんだ。掟がない時には罪もなかったわけ、認識できなかったわけ、罪過ちを認識できなかったわけ人間は。だけども掟が入ってきたことで、モーセによって掟が与えられてきたことで、まあユダヤ人をはじめ人類は罪というものを認識できるようになったわけ、罪の力を。そして罪が認識できるようになったから、今度は恵みが認識できるようになったわけ。自分の力ではどうすることもできないその罪の力を神の恵みが覆ってくれる、神の恵みに寄りすがることで。だから掟の来たのは罪が増すことだっていうの、掟が来たことによって罪の認識は増してきたわけ、けれども罪が増してきたところには恵みの認識が我々により豊かに、増し加わってきた。ここまで至らないと聖書じゃないんですよ。だからそこにカトリック教会がありますけれども、そこのカトリック教会に行ってた女性の方が、中年の女性の方が、まあ、こっちに来た時にいろいろと話をしてきました。それからどういうことを話したかというと、カトリック教会に行ったら神父さんが出てきて一緒にお勉強しましょうって言うんで、まあ、こう定期的に通って お勉強したっていうわけですね、そしたらそれは聖書じゃないね、それは聖書じゃない、カトリック教の教則本みたいなやつ。でそれでこうでこうでこうでこうでこうでこうでっていうのをいろいろ勉強した。したらどうなりましたかって言ったらですね、いや教会に行く前よりも教会に行ってからの方が罪の意識が増したって言った。
まあそれはそうだろうなと、
うん、
そういうカトリック教会の戒律掟を学ぶことによって、あ、こういうこともやっちゃいけないで、こういうこともやっちゃいけない、罪の意識が増してきたわけ、
うん、
それがいいとか悪いとかいう話でもない、まあ、よくはないんだけど、そういうことは。だからむしろその人もそう言ってたんです。だからむしろ行かない方がまだ人間罪の意識なくて生きて生活 できていたのに、だんだん罪の意識が自分の中で増えちゃった、まあ、それでここ来たっていうこともあるんだけども、だけどももっと素晴らしいことは何かというと、その罪の意識が増してきた以上に神のキリストの神の恵みは豊かにあるんですよというところまで教えなければ本物の教会じゃないんですよ。それそこまで教えないから問題なの。何のために罪が増してきたかっていうと、それは神のキリストの恵みがさらにそれを覆い尽くすぐらいの豊かなものなんだという、うん、だから罪の増すところには恵みもいや混ぜりと書いてある、はい、そうですね、だからその後に補足的に21節に書いてあるように、罪の死によりて大たりしごとくって、まあ、これ面倒だから、まあ、つまり罪というのが我々を死に引っ張っていく、我々を支配する支配者として我々を死に引っ張っていこうとするのが罪の力だと言ってるわけ。でも恵みも義によりて王となるということは、恵みは我々を義の方向に引っ張っていく、正しい方向に引っ張っていってくれる力、うん、いかにこの恵みというものが我々にとって見えてくる必要があるか、まあ、恵みとか憐れみとかいう言葉では、まあ、あるんだけども、罪というものと対峙しながら、この恵みというものがいかに大きな、神の恵みの力がいかに大きなものであるかということを我々知って、恵みによって救われてきたんだけども、これからも恵みによって歩んでいくんだと。それによって私の弱い部分は認識しているけども、それも覆われていくんだということです。完璧になる必要はないんです、だからそれして我々の主イエスキリストによって常しえの命にこれは至らしめるものだと。我々は死ではなくて命に至らしめる道のりがここにある。まあローマ書はね、結構これ難解の書と言われるんだ、まあ、結構って一番難解の書って言われるんですけども、そんな難しいこと書いてないわけじゃないですか、うん、ですからご一緒に私たちもお祈りをしまして、そしてまた感謝のうちに進んでまいります。ご一緒にお祈り。